付きもあります。ライフとウェア、ユニクロ。
TBS ラジオ公演博士太郎コンサートツアー2023 THE SHOWTIME 12月30日31日日本武道館で開催。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第14章、客人志願ギリシャ。私はこれまで書物の上の存在でしかなかったジプシーが目の前にいるということに少し興奮した。ジプシーといえばスペインが連想されるが、東ヨーロッパにもかなりの数がいると聞いている。ギリシャがそれらの国と地続きである以上、たとえここがギリシャの田舎であろうと、こうしてジプシーがいることに何の不思議もない。ギリシャにもいれば、多分トルコにもいるのだろう。そこに思い至ると、トルコで不思議でならなかったいくつかの疑問が解けてくるような気がしてきた。例えば、それはイスタンブールに滞在して数日経った頃のことだ。夕方、バスで旧市街から新市街に向かっていると、途中の停留所から二人の少年が乗り込んできた。裸足の上に赤だらけだったが、運転席の方から乗り込んできたところを見ると、料金はきちんと払ったのだろう。満員の中を強引に縫って私が座っている奥の方にやってきた。しばらくは校舎用のステップに腰を下ろしていたが、やがて一つの席が空くと、二人で素早く座ってしまった。隣の席の若者は迷惑そうな表情を浮かべたが、少し詰めて二人を座らせた。二人は大声で喋っては、やひな声を上げて笑う。周囲の大人たちは見て見ぬふりをしていたが、しばらくすると、すぐ前に立っていた中年の男性が、少年たちにきつい調子で何かを言い、彼らが馬鹿にしたような口調で言い返すと、その頭を本気で殴り、追い立てるようにして席を立たせてしまった。しかし、少年たちはそれにもめげることなく、またステップに座ると、前にも増して大声で喋り続けた。一人が自分の股間を指さすと、もう一人も卑猥な笑い声を上げながら、自分の股間を指さす。見ると、そこは異常なほど大きく盛り上がっている。乗客の中には面白そうに笑っている若者もいれば、軽蔑しながら羨んでいるような目で見ている学校帰りの少年たちもいたが、大部分の大人たちはにがりきったような表情を浮かべていた。やがてバスがアタチュルク橋を渡りきると、少年たちは飛び降りるようにして下車した。二人はバスの扉が閉まると、こちらを振り向き、股間に手を入れ、勢いよく引き抜いた。すると、そこには酒の瓶が握られていた。彼らはそれを高く振りかざすと、自分たちを見ているバスの中の大人たちに向かって悪態をついた。 バカ、これだよ。とでも言っていたのだろう。一方、頭を殴った男は、走るバスの窓から首を突き出し、少年たちに怒鳴り返していた。彼が殴ったのは、公共の場所で卑猥な言葉を発していることに腹を立てたからだろう、と一応推察することはできる。私はその少年たちの生命力にあふれたそやさに惹かれるものを感じたが、それをさておいても、なぜその少年たちにはそうした暴力が許されるのかがわからなかった。わからないことがもどかしくもあった。しかし、彼らがジプシーだということになれば、一挙に理解できてくる。トルコにおいても、ジプシーは差別されるものとして、長く存在させられているはずだったからだ。そういえば、あの少年たちの顔つきや雰囲気には、このバスに乗っている親子に近いものがあった。そんなことを考えていると、しばらくは母親の隣の席に座っていた男の子が、私の前の座席に移ってきた。私が何か用かい?というように顔を向けると、背もたれから顔を覗かせた男の子は、さっきおばさんにしたのと同じように手を差し出してきた。私はバスターミナルの売店でキャンディーを買っておいたのを思い出し、ポケットから袋を取り出すと、一つ手のひらに乗せてあげた。男の子はそれを口にすると、また手のひらを突き出してきた。妹の分も要求しているらしい。私がもう一つ乗せると、男の子は妹にやらずに、また口に含んでしまった。そしてその二つを食べ終わると、また手を突き出してきた。の。私が首を振っても、しつこく出し続ける。そこで私もおばさんの例に倣って、男の子の手のひらをパチンと叩いてみた。すると男の子はびっくりしたように手を引っ込めた。ところが、おばさんの時とは違い、しばらく私の様子を伺い、私が何の敵意も抱いていないことを見て取ると、また手を差し出した。私はまたその手をパチンと叩いた。すると、男の子は嬉しそうにケラケラと笑い声を上げた。どうやら、私のパチンとおばさんのパチンは意味が違っていたらしい。男の子は飽きずに手を出し続け、私も飽きずに手を叩き続けた。パチンと叩くと、ケラケラと笑う。それは、眠たくなるようなギリシャの田舎を走るバスの中で、唯一の、しかし多少うるさいところもなくはない、バックグラウンドミュージックとなったようだった。やがてその親子は、トリポリの少し手前で運転手に声をかけ、停留所のないところで停車してもらうと降りていった。 私は窓の外に向かって手を振ったが、男の子はもう最初の頃の無表情に戻ったまま、手を振り返すこともなかった。トリポリで食事をしてから、オリンピア行きのバスに乗った。それはスパルタからのバスとは打って変わって超満員で、私の隣にはギリシャ人の若者が座った。アテネ大学の学生だという彼は、バスが発車するとすぐに話しかけてきた。意外だったのは、彼が現代の日本についてかなり詳しく知っていることだった。私が現代のギリシャについて知っているよりはるかに多くのことを知っていた。彼の知識は、広く近代以降の全般に及んでおり、明治維新が1867年に始まるなどということまで知っている。アテネ大学では経済学を専攻しているのだという。私の大学での専攻を尋ね、やはり経済学だったと答えると、矢継ぎ早に質問してきた。マルクスを読んだか？初期のものを中心にいくつかは読んだ。では、資本論を読んだか？セミナールで1年間購読をした。どう思ったか？難しい質問だ。そこで私は冗談で紛らわそうとした。最初から犯人がわかっている最高級の推理小説。ただし前提を受け入れることができないと、その世界には一歩も足を踏み入れられない。すると、彼は急に激しい対抗心を燃やしてしまったらしく、鋭く質問してきた。では、シュンペーターの資本主義論はどう思うか？シュンペーターの資本主義論だって？そんな話は勘弁してくれないだろうか。私が半ばうんざりして曖昧な対応をしていると、彼はジョン・ロビンソンやハイエクやミルダールを援用して、とうとうと持論を展開し始めた。必ずしも彼の英語がよくわからなかっただけでなく、私にはそれがひどく遠い世界の話のように思えた。話が一段落すると、彼はこう質問してきた。なぜ日本はテイクオフできたのに、インドは依然としてテイクオフできないでいるのか。テイクオフという概念は、確か経済発展段階説のロストーの得意とするものだったはずだが、私にはもう飛行機の離陸としてのイメージしか浮かばない。なぜ日本は近代化に成功したかなどといきなり尋ねられても、私にはどう答えたらいいのかよくわからなかった。あるいは、江戸時代の封建制から解き起こせばよかったのかもしれないし、日本人の資質と教育水準の高さに原因を求めればよかったのかもしれない。島国であったという地理的条件が、植民地化を免れさせたということを第一に述べてもよかったのかもしれない。 しかし私にはどれも原因の一つにしか過ぎないように思えた。だから私は日頃常に思っていることを簡単に伝えることにした。ラック。運だ。私が言うと彼は馬鹿にしたように鼻を鳴らした。ではなぜ敗戦にもかかわらずこれほど見事にリカバーすることができたのか。日本の戦後の驚異的な復興の原因は何か。私はしばらく考え、また言った。運だ。彼はその答えに満足せず、角度を変えていろいろ尋ねてきたが、私には日本という国が、たまたま運が良かったのだという以上に確かなことはないように思えた。そんな彼も、不意にこんなことを質問してきて、私をさらに途方に暮れさせた。日本では、芸者というのはどこにいるのか。彼女たちとベッドを共にするためには、どういう手続きが必要なのか。そしてしまいには、日本人はメイクラブする際は、完全に一対一なのか、などと言い出しました。英語で話し続けることに疲れ果て、返事も途絶えがちになった頃、ようやくオリンピアに着いた。時計は11時を指している。これでは疲れたはずだ。これから家に帰るというアテネ大学生と別れ、私はユースホステルに向かった。
19歳で燃え尽きた命、フランスの若き救世主ジャンヌ・ダルクの知られざる真実とは。壮大な歴史スペクタクルを豪華キャストでお届けする TBS ラジオ公演舞台ジャンヌ・ダルク。出演清原果耶、小関裕太、榎木貴明。
ジャンヌ・ダルクを演じます清原果耶です。
シャルル7世を演じます小関裕太です。
総勢100名のキャストとともに新たなジャンヌ・ダルクをお届けします。
劇場でお待ちしております。
12月17日まで東京建物ブリリアホールで開催。絶賛上演中。詳しくは TBS チケットジャンヌで検索。
命を懸けたラブストーリーが名曲とともに華やかに舞台でよみがえる。 TBS ラジオ公演ミュージカルボディーガード。世界中で大ヒットを遂げたあの映画をも超えて、2月18日から3月3日まで渋谷東京